ドイツに、まあ、数年前のことですけれども、大きな誰でもよく知る会社の息子は自殺してしまったんです。手に入れようと思うものはもちろん何でも手に入れることができたんですけれども、彼は人生は無意味であるという意味の一生を残して死んだんです。まあ、このようにイエス様が共にいなければ人生は本当に無意味なものです。一体何が人間に欠けているのでありましょうか。そして何が人間を満たしているのでありましょうか。それはもちろん決して金でも健康でも立派な教養でも名誉でも力でもありません。それらのものはせいぜい生きているわずかな期間だけ通用するかもしれません。けど実際は永遠なるものは永遠なるものだけが人間を満たしてくるものであります。まあ、全て人間的な努力は見込みなく望みなくものです。まあ、聖書が言っている救いとは罪の問題の解決です。それゆえに神の怒りのもとにある人間は神との平和を持ち、債務が支払われ罪は許され永遠の命を持つと聖書は言っているんです。けどもこれは人間や宗教によってではなくイエス様によってのみ与えられるものであります。なぜならばイエス様は罪に対する神の裁きの的となられ、ご自身の清く尊い血によって債務を支払い罪を許してくださったからです。この真理の事実を心に受け入れ信ずる人々は誰でも神との平和、罪の許し、永遠の命を持つものとなります。全ての人間は自分の力で罪の問題を解決することができないため、どうしてもイエス様が必要です。主よ、私は罪人としてあなたの身元に参ります。あなたが私の罪の問題を解決してください、どうか私を救ってくださいと祈るようにならなければなりません。まあ、本物を得るために二つのことが必要だと思います。第一番目は神の言われることを認めることです。そして二番目はイエス様を自分の救い主として受け入れることであります。神の言われていることを認めることですけれども、神は一体何を言われているのでありましょうか。神は絶対に癒されない罪の病、それは全く改善の望みがないと言っておられます。けれどもイエス・キリストは私たちの身代わりとなって救いの道を開いてくださいました。そしてイエス様のなさった御業は永遠の救いをために十分であると聖書は言っています。そして第2はイエス様を自分の救い主として、助けてとして、導き手として受け入れることであります。黙示録の22章の17節の後半に、まあ、よく知られている言葉です。次のように書いてあります。命の水が欲しいものは与えなしに、まあ、ただで受けなさいと書いてあります。命の水と書いてありますけれども、イエス様による救いの送るものに他なりません。そしてここに欲しいものは受ける、受けなさいと記されています。あなたが本当に欲しがっているかどうかが問題です。欲すれば受けるようになります。受けるものは持つものとなります。その人は神との平和を得、罪の許しを受け、永遠の命を持つことができます。本当に 다가 데모 아래 넘어 안나노 초다이데 주 예수마노 미모토니 이코동 아데기마스 이치반 다이세잖아 나와 토니 카쿠 그리스도 교 슈키오 토시데 우키 이루루 코도노 데와 낙 예수마오 우키 이루루 코로 데 아리마스 예수 그리스도 예수 그리스도 곧 시신 오 시루 코로 데 아리마스 교코니오니시데 아츠마타 리우바 난 나노다르마쇼카 예사모노 미모토니 키나사이 투유 후쿠이노 노베츠다이루 타메데스 마무카시바 요구 마 오토나데모 その 요로콘데 히토츠노 마 코도모노 우타우 탔단데스네 히조니 칸탄데스케도 타이세츠라토 모운데스네 この子供の歌の内容はどういうものであるかと言いますと、イエスの身元に来なさい、イエスの身元に来なさい、イエスの身元に来なさい。今、直ちにイエスの身元に来なさい。それだけなんです。非常に大切なんですね。聖書の教えを覚えなさい、理解せよ。よりも大切なのは、あれのままの状態でイエス様の身元に行くことです。 従ってイエス様は一回もいろんなことを教えられた後で確かめなかったんですね。どうですか？分かったの？理解できたの？そう、一回も言わなかったんですね。けども、イエス様は絶えず叫び続けたのは、私の元に来なさい。重荷を負って苦労しているものは早く私の元に来なさい。私は休ませます。休ませてあります。と。私の元に来るものは私は決して 捨てませんとイエス様は言われたのであります。まず第一に主イエス様を知ること、受け入れることによって知ることです。そして次に大切なのは主イエス様と共に歩むことです。あるいは蘇りに基づく信仰生活が必要です。まあ
最初の兄弟のお嫁になりました箇所についで少し考えながら、アブラハムの信仰生活の秘訣について考えてみたいと思います。聖書の中でこのアブラハムについでたくさん各所されていますけれども、ロマ書4章の中7節、今読まれました箇所ですけれども、このことは彼が信じた神、すなわち死者を生かし ないものをあるものようにお呼びになる方の御前で、そうなのですと書いてあります。アブラハムの祝福された生活は蘇りに基づく信仰生活でした。彼は信者すべてのものの父、すなわち信仰者の模範と言われています。 アブラハムの生活を通して私たちは次のことを知ることができると思うんです。すなわち私たちの信仰生活にとって最も大切なことは死者を蘇らせた方、すなわち蘇りの神との交わりを持つことであります。もちろん信者は誰でも蘇りの事実を信じています。けどもそれだけでは 十分ではありません。蘇りに基づいて信仰生活を送ることが要求されています。けども、これは一体どういう意味を持っているのでありましょうか。それはいろいろな状況、いろいろな環境に動かされることなく、それらを超越した生活をするということを意味しているんです。 ちょうどイエス様が復活して神の御座の右に座するようになったと同じように、私たちも本当の命、永遠の命を持っているならば、主と共によみがえりすでに今手に移されているはずです。そしてよみがえりに至るイエス様の道はご存知のように十字架 を通っていきました。私たちの場合もそれと全く 同じです。